加瀬谷浩司です。
中澤雅人です。
いやー、7月
になったね。
7月だね。
下半期突入だ。
あ、今びっくりした。下半身っていうのかと思っちゃった。もう反応がすぐさ。
エロいのか。いや、エロいのかお前。
下半期とは言うけど、下半期ってなかなか言わないじゃん。
確かに下半期
今びっくりしちゃった、うん、それは僕の反応もしょうがないよ、うん、下半まで来たら真しかないよ。
下半期に入ったよ。
あ、入りましたよ、うん、
いやー、この間ね、
うん、
ご飯を松屋にね、
あ、
ご飯を食べに行ったの。でね、その時、まあ、期間限定で、鶏肉とナスの甘辛炒めっていうのがあって、おうほうほうほう、甘辛炒め、あ、きっとまろやかでもちょっとピリ辛で美味しいんだろうな、
そうだね、
今の時期にいいんだろうなと思って、
あるね、あるね、うん、
それを頼んだのよ、
うん、
でも出てきたのがさ、思いのほか赤くて、うん、でまあまあとはいえさ、甘辛だからと思って一口食べたんだけど、思いのほか辛くてちょっとくじけそうになっちゃった。
あ、中澤さんってそんな辛いの敏感だっけ？
辛いの苦手だね。
なんかあんまりこう激辛とかが好きじゃないのは知ってるけど、うん、甘辛もダメだった？
あのね、違うんだよ。あのね、甘辛って言ってるけどさ、別に甘いのが辛いのを柔らかくするわけではない。
なんかそのエビチリとかさ、
うん、
甘辛系あるじゃん。
あるね。
甘めもあるけど、
うん、
チリッとしてる感じ、
うんうんうん、エビチリは好き、うん、
チリッとしてる感じ、うん、あんぐらいはまだ OK なんだ。
まだいける。
辛めのエビチリはもうダメなんだ。
ダメだね。だからその辛くする、そのこっちにしても向こうの国にしても辛くするものってさ、
うん、
辛くすることに特化してるからさ、他の何を混ぜてもまろやかにならないんだよね。
いやいや、中澤さんは知らないかもしれないけど、
何、
マヨネーズはまろやかになるよ。マヨネーズはね、大抵の辛さをまろやかにする。
マジか。
まあ中澤さんは知らないだろうけど
さ、あんまりわかんないでもないんだけどさ。でもさ、マヨネーズはマヨネーズでさ、今度癖があるからさ。
そうだね。
あ、それは別にこうまろ、なんか辛みをなくさせるわけじゃない。
うん。
で、いや、やっぱさ、辛いのってさ、家の刺激が強くてさ。
まあ、辛さは痛みだからね。
うん。
うん、
本当だよ。本当思うけど、すべからく、辛くしようとする人はド M だって。
すべからくね、
うん。うん。絶対そうだって。全員そうだって。
うん、まあ、あながち否定はできないと思う。
なんでそんな辛くするの？ド M なのって思う、
うん
うん、
まあその M か S か論で言うと僕はもうちょっと こだわりがあるから、そこを広げていっちゃうと終わりなくなっちゃうけど、うんうん、まあまああながち否定はできないと思うよ、
うん
うん、だって痛くて喜んでるからね、まあ、ね、まあまあまあ
そうじゃないと、もう話聞くとそうじゃないと分かんないっていう感じ
がそうでも思い込まないともう理解ができない、
うん、よくないって本当って思う。自分の体もうちょっと大切にして。
ごめんね、辛いもの好きのみんな、うん、僕も辛いもの好きだからそこに関してはしこりが残るけど、まあ今回は結果中澤さんは甘辛という言葉に負けたってことだね。
そうそうそうそう
辛いじゃねえかって
僕が甘かった
あのね、ツイッターのあのテンポは良かったよ甘かったのは俺だったみたいなその終わり方ね、なかなか良かった。あれはね、いい文章だなと思って、うんうん、では今回も甘辛な配信をお届けしましょうかね、はい、
しましょうね。
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり、僕もね、年を重ねて刺激物そんなに強くなってはいないんだけど、でもたまにどっさり辛いやつ欲しくなるときあります。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
本当、発汗を促すまではいいけどさ、胃腸壊すほど食べちゃダメだよ。中澤雅人です。
あ、思い出した、
うん、
僕のもう一個の理由としては、
はいはい、
あのダイエット成功して しばらくしてからは大丈夫なんだけど、うん、僕もともと結構な便秘持ちだったから。
ああ、言ってた ね。ずっと言ってたね、番組でも。
前もそう、番組で話したと思うけど、便秘持ちな僕が、どっさり辛いやつを食って、うん、どっさり出すっていうのは、すごくね、助かる。
ある種の拒否反応だからね。促してるわけじゃないからね。
いや、でも、うん、それこそ便秘もある種の拒否反応なわけですよ。
まあまあね、
本来出すべきものを出さなくなっちゃってるわけ、体が。
喧嘩じゃん、ただの、
うん、だから喧嘩で
殴り合
って勝ちたい時もあるわけ。
お腹と食べ物の和解じゃないじゃん。
だからまあまあまあまあ、その別にね、こちら側に来なさいとは言わないから、まあまあこちら側で生きてる人も理解してあげてください。
もちろん、 いいんだけど。はい、この番組は中澤雅智と笠谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
それでね、うん、僕なんか最近、うん、すっげー頭痛持ちになっちゃって、
おやおや、
なんだろうな、今年の頭ぐらいからだから、うん、まあ、主な原因としてはストレスなんだけど、なんか本当に梅雨入り前ぐらいからすごくきつくなったの、頭痛が。もともと肩こりとか眼精疲労とかが多いから、まあそんなにその頭部が健康なわけではないんだけど、
まあまあね、
頭痛ってめったになかったの僕。風邪ひいても、まあ風邪ひいた時に頭痛いなって思うぐらいで、基本頭痛なんて感じたことないぐらい、
うんうんうん、
頭痛からは縁が遠かったんだけど、まあこの初夏、うん、すんげえ頭痛になっちゃって、
はいはい、
うわーこれダメだと、もう何にもやる気がしないと、
うん、
なんかたまに頭痛持ち、偏頭痛持ちの人とかと話すと大変そうだなって思いながら、うん、まあ僕頭痛じゃないから知らないって思ってたんだけど、こんなに辛いんだって思って、
うん、そうだよ、だってずっと痛いん、
そう、
なんか何をするのもくじけそうな痛みがずっと続くのってね、結構辛いんだろうね。
生きてはいるよ、生きてはいるけど、なんかもう、うん、もう何もしたくないじゃん、頭痛って、うん、ああやだやだみたいになっちゃって、
ずっと痛いって辛いんだろうな、
辛いって思ってて、
うん、
でまあそれの解消法をいろいろ探ったりもしながら、
はいはいはい、
あとはもう本当に耐えられないと困るから、うん、ロキソニン的なね、頭痛薬とかを飲んだりしながら、
はいはいはい、
ちょっとなんとかしてたわけ、
うんうん、
でしばらく過ごしながら、根本的にストレスとかを発散したいなっていうところにちょっと立ち返って、
そりゃそうだな、うん、
である日ね、
うん、
もう家でやるべき仕事とかも一旦放置して、うん、外に出ようと思って外に出たの。
おお、いいね、うん、
で駅前をブラブラしてて、そういえば、うん、カラオケ行こうって思って、
あ
そういえばカラオケ行こうって思って
なんかだいぶ間が抜けてくるんだけれどもいいよいいよ、うん、
でいや本当最近カラオケ行ってないなとは思ってたのずっと、
うんうん、
でよしカラオケ行こうと思ってカラオケ行って、したらなんか僕は本当は2時間ぐらいもう歌い尽くしたかったんだけど、
うん、
ちょっと予約の関係上1時間ぐらいしか入れませんねって
言われ
て、まあまあまあいいや、もう、
まあまあね、
もう1時間でいいっすって、うん、で1時間で入ってさ、
うん、
ずっと歌ったの、
うん、
ずっと歌って、もうまず気づいたのは、ああ久々にちゃんと声出して喉が痛いって思って喉の衰え、声の出してなさすぎる日常にまず気づいたの、
うんうんうんう
ん、なんてことだって思って、でその後に、あ、すごい久々に口をたくさん動かしてるって思って、
はいはいはい、
なかなかさ大きく口を開けて暮らすことってないのね。
まあね、ないね、うん、
大きな声で歌を歌うぐらい口をたくさん動かしてて、あ、口が久しぶりに動いてますねって思って、
うん、
すっごい気持ちいい、もう一回なんか歌いながら笑っちゃってるぐらいすっごい気持ちよくて、
うんうんうん、
で歌い終わってさ、
うん、
スーッとした気持ちを感じて、
はいはいはい、
僕多分これだって思って、
なるほどね、
もう僕のね、うん、変態性だね、僕結構固有の変態性で、
うん、
大きな声で口たくさん動かして暮らしてないとダメになっちゃうんだっていう、
うん、
ストレスが原因で頭痛になってた 気がするけど、そのストレスの原因になってるのが大きな声で大きな口を動かしてなさすぎる。
まあある種の運動だよね。
うん、うん、そう、なんかアスリートが走るのやめてなんか逆に体だるくなっちゃうみたいな。すごい喋ってすごい大きな声出してる人がもう喋らず暮らしててすごい辛くなっちゃったのかもしれないって思って。
そうね、
へーって思ってから、うん、頭痛ほとんどなくなっちゃって。
いいじゃない、原因が分かるとね、またね、
うん、まあこれは本当なんか10年20年でこんな体になったんだな僕って思ったね、
うん、
なかなか喋ってないと辛い人って、まあ、一種もう変態性とさっき言ったけど、うん、ある種の固有の病気だからね。喋ったり歌ってないともう疲れちゃう、
うんうん、
だから僕はもうそっちの世界に生きていくしかない体になったんだよって思って一個自分を認めた日でしたよ。
なるほど。
だからねもうとっちらかったけど、
うん、
とりあえずカラオケ行こうって思った、
うん、
もうちょっとちゃんと自分が楽しく暮らすために
大事かもしれない。
でいつぶりにカラオケ行ったのかなと思って調べたら4月ぐらいに行ってた。そんなに久々でもなかった。
そんなに久々に行ってねえよ。
たった2ヶ月ぐらいだった。
そう
2、3ヶ月
いやでもさ
ぶりだけど、もうだから僕の病気ですよ、
うん、
もう1ヶ月カラオケ行ってないと禁断症状出るんだ。
なんかねもう行きたいってなるほど溜まり込んでたんだろうね。何かその2ヶ月の間に
もう行きたいって思った、
うんうん、
もう行かせてって思った、
うんうんうん、
でも全然溜まりすぎちゃって、
うん、
もう溜まってるから早く行かせて、もう早く出させてって思って、
うんうん、
で結果行ったらやっぱりすごい気持ちよかったから、うん、もうちょっと定期的に出しとこうって思ったね。
なるほどね、
うん、
カラオケな、
そう適度にやっぱね出しとかないと、
うん、
溜まってるとね病んじゃうんだよね。
いいことあんまないね。
そう、
うん、
溜め込むのはいいことないからね、うん、僕のその生活は多分カラオケで成り立つんだろうなって、
うんうんうん、
で引っ越してから新しく調べたところはえらい安いカラオケボックスがあって、
へ
で行ってみたけど、
うん、
まあまあいい、
うん、
まあまあいいんだよ、
うん、
あの平日の昼間でもドリンクバー的なシステムがあるし、あ、まあ、全室埋まってなければ 2,3 時間とかいて全然楽しめるから、
うんうん、
すごいいいなと思って。
地元のカラオケ屋みたいなね。
そうそうそう。
なるほどね。
そう。なかなかね、忘れちゃうんだよ。こう、日々業務に追われてると、
うん、
本来自分がどんなところで豊かに暮らしてたかっていうのを忘れちゃうわけよ。一生懸命だからさ、毎日に。
うん、
だから、立ち返ってね、ああ、そうだ。僕はもう、月に一回、病院に行くようなつもりでカラオケに行かないといけないそういう人なんだって思い出した。
なるほど、
うん、だって一番楽しく暮らしてただろう時期は本当週1ぐらい、月に最低でも月2ぐらいでカラオケ行ってたからね、
うんうん、
会社員時代なんか本当昼休みの1時間にカラオケ行ってたから。カラオケ中毒ですよ。
まあ、それが一番発散につながってたんだろうね。
そう、僕はもうカラオケ依存症だから、
うん、
もうカラオケ行かないとダメなんですよ。カラオケ行かせてください。
すいません、
早くカラオケ行かせてください。
すいません、ちょっと禁断症状が出てます。すいません、誰かいませんか。
そうだから、まあ、薬物ではないので、うん、一切法には触れないから、うんうん、もうこの中毒とは一生付き合っていきたいなと思って。
そうね、
うん、
誰も傷つけてないからね。
そう、ちゃんとカラオケ行こうって思いました、
うんうん、
これからもちゃんとカラオケに通いますって思って、うん、診察券持ってる感じでカラオケボックスの会員証持って、今日2時間お願いします、
通院ね。
受付の段階で手震えちゃうから、早く早く入れてください、カラオケを。早くっていう感じで暮らしていこうと思った。そんな日々最近では音楽業界で働いてます、粕谷浩司です。音楽に依存しながらやってまいりたいと思いますので、みんなもね、夏バテしないように何かしらで抜いてくださいよ。
そうそう、発散するね、
うん、
何か大事ですよ、
うんうん、
運動にしてもね
大事だよ。
そう、体に溜まり込んでるものをね抜いていかないとね。
そう、 溜まっちゃうとも大変だから早く出していこう、うん、いろんなものをね。それでは一旦お知らせを挟みますよ。
中澤正友です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好きな作品たちについて中澤正友的ヒロイックな視点から書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでください。中澤正友でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。
はい、
今回はね、後半でメッセージを1個読んでいきたいと思いますよ。シャケリリーさんからです。
シャケリリーさん、
はい、はい、です。はじめまして。
はじめまして。
最近中澤さんを知ってたどり着いたのがここでした。
ありがとうございます。
ラジオ面白くて楽しいです。
ありがとうございます、
うん、僕が滑舌が一気に緩くなってくる。中澤さんがスーツアクターをしているのを知って、
はいはい、
私の夢がスーツアクターなので、
お
とてもびっくりしました。
おうおうおうおう、はい、
中澤さん流の努力していることがあれば教えていただきたいです。
え？
という、
はい、
スーツアクター、ざ
っくりとした質問だな。
スーツアクターを夢見る人からの、
うん、
まあまあ、どんな努力とかしてますかみたいな、
うん、
ライトな質問です。
ライトです。ライトだね。
はい、
まあ、いや、ある程度段階はあるんだけども、
うんうん、
まあ、まず好きでいることだよね。
おお、まず気持ちからね。
そう、うん、スーツ着るってことはヒーローとかなんか、まあ、子供向けの番組であったりとか、うん、いろいろあるんだけれどもね、うんうん、着る。お仕事っていうのは、
うんうんうん、
だからそういう意味ではそういうのが好きであったりとか、
うん、あ、番組自体を、
番組
とか、
ね、
番組とかそのショー自体を、
そうそうそうそう、かな、まずは。
まあそうだね、うん、なんか超興味ない人が中に入ったとしても、うん、どうしたら人が喜んでくれるのか分かんないからね。
そうなんだよ。できるだけ、まあ、あの、ありすぎると、
うんうん、
今度本編ではこうだったのにこっちだとこういうのやんなきゃいけないんだみたいなものがね、時々発生したりするから、
愛が深いがゆえに、ね、
そうそうそう、
ギャップに苦しんでしまうっていうね。そうそう
そ
う、
あったりするんだけれども。
そうだね、愛が深すぎると仕事で苦しくなったりするからね。
マジ、ほんとさ、超クールな主人公で、なんかそういうバラエティーなショー、
うんうんうん、
あのシルエットクイズとか、
は
あ
は
あ、普通のクイズとか、はあ、下手したらジェスチャーとかやらされるん
だけど、はあ、
それをやらされる時のこの心の中の葛藤。
本当はこいつはこんなことしないんだよみたいな。
しないんだけど、もうできる形でしかやれないし、
はあ、
握手とかもさ、
うんうん、
こう気やすくできない、
うん、
気やすくやってあげられないだよ、
うん、
クールなキャラクターとかね、
うんうんうんうん、
だと。
そうだよね、
難しさがあるんだけども、
ファンとしてはしてほしいんだけど、うん、キャラクターとしてはすべきことがあって、そしてそれを仕事にする私としてもすべきことがあって、
そうそうそう、
みたいな、なんとも言えない世界ね。
だからそういう意味では愛が深い分否定するんじゃなくて、
うん、
自分の中で収まりのいい理屈を見つける、
あ、
ちゃんと仕事も果たしつつ、
うん、
キャラクターも崩さない。
あ、そうだね、
うん、
その大人の世界では落としどころとよく言いますが、うん、いろんなところのバランスをとってここに決めるっていうところを見つけられさえすれば、
そうそうそう
そう、自分が全部苦しみを背負う必要もないし、かといってこう自分が好き放題やりすぎて人に迷惑をかけることもなく、うん、まあ、あれ倫理学だっけ、中庸でさ、
ね、
哲学とかあるけどさ、そういうところみんながちょうどいいと思うポイントをふっと手に入れると、うん、まあ、やりやすくはなるよね。
この中庸を見つけ出すためには愛が深くなきゃいけないし、
うん、
仕事も理解しなきゃいけないし、うん、向こうクライアント側のオーダーも理解しなきゃいけないしっていう、ある程度の賢さが必要になるわけで、
うん、そうだね。
だからそういう意味では、あ、もう一気に深いところまで行っちゃったんだけども、愛情は大切。
そうだね、うん、だあとなんか肉体的なところとかない、物理的なもの。
そうだな、本当にその 4,50 年前ほど、
うん、
あのものすごい環境で仕事をやれ雪山に行くとかやれ高い塔で戦うとかやれあの水門の上の閉じてるところの上の狭い通路で戦うとかそういうのは最近あんま見ないから、
うんうん、
その環境的過酷さは少なくなってきた気はするんだけれども、
うんうん、
そうだな強いて言うんだったら朝早いのあんま変わんないから
なるほどね
ちゃんと寝起きをねしっかりした方がいいと思う、うん、
なるほどそれはやってる人じゃないと分かんないねそうそうなるほどなるほど
まあ僕が経験してる限りでは朝5時集合とかね、
うん、
あったりもするからでも人によっては深夜の撮影になったりする人もいるから、うんうんうん、まあそういう意味でのねちゃんと睡眠を確保する手段か、
うん、
体を回復する手段を持ってること、
うんうんうん、
っていうのは大事
そうだね、うん、仮に睡眠時間が短かったとしても効率よく眠る方法を知っとくとかね、
うん、そうそうそう壊れたら二度と使えないんだからそこはやっぱ大事自分の体もまず大事にしないとね、うん、って思うし、
うん、
あとはそうだなスーツアクターだから本場でスーツアクターやりたいんだったら、
うん
アクションを教えてる事務所とかいろいろあるからちゃんと撮影も行ってるところとかあるからそういうのを調べたり探したりする方がいいし、
うんうん
若いうちにやっとく方がいいこれは
へ
この仕事は
へ、うん、若いってどんくらい20代
僕は知ってる限りでも15、6から始めてる人はいた
はあもうじゃあそこを目指すんだったら一直線で行っちゃえよって感じ、
う
ん、
そうアクロバティックをやりたくって、
うん、
でもう15、6から上京して、うん、バイトしながらそういうアクションやってたって人はいる
うーん、うん、
しまあおいくつかはわからないんだけれども、うん、動くなら早い方がいいかもなっていうのはありますね
うん、まあそうだね体操選手とかもそうだけど肉体を作る時とかは、うん、肉体がまだこう成長進化の勢いを持っている時から始めるのがやっぱり一番いいからね、
うん、どんなに頑張っても、
うん、
これ現実的な話で、
うん、
40ぐらいまでしかできない仕事だなって思うから見てて
あ、うん、本当に体を使う仕事だからな、うんまあ
いう感じかな
スーツアクターが夢だって言ってるから、
うん、
夢に向かって一直線で、
うん、
今からできることを全部やりましょうよ
そうだね、
うん、
ほんといろいろやれますから、
うんうん、楽しくやっていこう、
うん、です
あとは中澤さんなんか告知とかあったりしますか
そうですね僕の方から告知できるのはですね、
まあ、山ほどあるけどな、
まあ、そう、まあ、ありがたいことにね、
うん、
まず、2015年7月発売予定僕と世界のユークリッド、
うん、
こちらの予約を受け付けておりますし、
うん
僕の方は収録終わりました
お、
はい、なのであとはどうぞどうぞお任せいたしますみたいな感じで僕の持ってるものは
仕上げていただいてる感じだね
そうですなのでそちらの方を、楽しみにしていただけたらと思います
交互期待、
うん、そしてこちら BL ドラマ CD フィフスアベニューさんからよこす犬めくる夜という作品が、
うん
8月15日に発売予定でございます、
うんうん、
ドラマ CD です、
うん
僕の演じてる役が、なんかチンピラっぽい
うんうん、
ガキというか、
うん
若者というかっていうあまりやったことのない役をやらせていただいておりますので、
うん、
そちらの方ぜひ聞いていただけたらと思います、
うん
そして、こちらは、C&C 通販特典という、C&C という、まあ、ドラマ CD などをリリースしているところの、
うん
通販をで申し込むと、もらえる CD というのがありまして
そうそうなんかいっぱい出てる作品を買うとついてくるその通販特典なんだよね
そうですそうです、
うん
その中のでやってる、月刊紫 CD というのがありまして、
うん、
そちらの8月号に、
うん、
僕が、丸々出演している特典 CD がつくものが出ます、
うん
僕がその、C&C 通販のマスコットキャラクター紫くん、
うん、
というのの紫くんを演じています。
最初聞いた時にちょっと理解に苦しいんだけど、うん、その紫くんはマスコットキャラクターであり月ごとに声が変わる。
そうなの、あの紫くんっていうのがいろんなあの声を出せるっていうね、うん、設定でね、
なかなかね最初聞いた時、にうんうんどういうことって思ったけど、
はい、8月号に、出演します、うん、まあ、ダミーヘッドマイクで収録してるん で、でしかもこんなバラエティーな感じなんでなんかいろいろ好きにやらせてもらいました、こちらの方を、お楽しみにしていただけたらと思います、うん、あとなんかあったかな、なんかいろいろあるんですけどね、まあ、
その他はね、うん、もう発売中のものもたくさんあるし、
はい、
発売予定のものもありますけど、
あと大事なのあった。
え？
あります。
何何？
はい。ですね。8月にの、22日、23日に、朗読イベントに出演します。
ああ、それね。
はい。ジュエ・ドゥ・シーニュ、パート2、あやかし祈祷。こちら会場ザムザ阿佐ヶ谷で、詳しくは、サイト、公式サイトをご覧いただきたいんですけれども、
うん、
チケットが絶賛発売中でございますので、
うん、
ぜひぜひ、お買い上げご予約いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
もりもりいろんな情報ありますので、はい、インターネットとかで見てみてください。
はい、アニメとかもなんかいろいろあるんでこちらは公式発表されてからお話しいたします。
はい、さて今回の三色丼そろそろエンディングのお時間です。次回の配信は7月11日土曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
今回はスーツアクターについて熱く語りましたが、本業は声優です中澤雅智と
普段は音楽とかアイドルとかについて熱く語ったりもしますけど、あれ本業わかんねえな、アルフィノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。